ご理解第57節。金の杖をつけば曲がる。竹や木は折れる。神を杖につけば楽じゃ。今の社会は闇のようです。今ほど誠の光を求められている時はありません。神を杖につけば楽じゃと教祖は教えておられますが、杖にできる神が少ない。巷に氾濫している神々では杖にも光にもなりません。宗教とは呼んで字のごとく、宇宙、かっこ天地の親神様の意が示すことを教える宗教でなければ、真実、光にも杖にもなりません。今の社会は闇のようですと。師匠がこの時おっしゃっておられますが、これは昭和52年当時ですね。今まさに新型コロナウイルスが蔓延し、改めてそういう状況を実感しているかもしれませんね。まだこれはというそのワクチンも開発されていないようですが、その候補はあるようですけれどもね。また、その治療方法というものも確かなものが確立されていない。その、これは有効だろうというようなものはあるようですけれども、このお薬を飲めば絶対に治るといったようなものがまだありませんね。いわゆる対症療法というのでしょうか。それしかないわけですね。その症状に応じてそれをなんとか和らげるというのでしょうか。いわばこれが決め手というものはないわけです。ですからやっぱり不安になりますね。そういう不安の中にある。ある意味恐怖というのでしょうか。そういうものが起こってきます。とまた人間が心が病んできますね。さあそういう中にあって、まあ元気な心というのでしょうか、安心というのでしょうか、どういう中にあっても和らぎ喜ぶ我が心をいただけれる、そこにはどうあったらよいのだろうかと、どうあったらこういう中にあっても和らぎ喜ぶ我が心がいただけれるのだろうかと。まあそれはいろいろな手立てがあるのでしょうけれども、師匠は一切親愛論というものを提唱されました。一切私どもの身の上に起こってくる事柄、それは神様の愛の表れなのだということなのですね。たとえこの新型コロナウイルスとても、やはり神様の何かしら、まあ、目論みというのでしょうか。神様の何かしらお心があってのことだと。世の中にあるそれら一切のものが、それら一つも無駄なものはないのだとも言われますね。それら一切が何かしらのことわけがあってのそれなのだということなのですが、その一切親愛だと、まあそう言われればなんとなくそうなのかなという気もいたしますけれども、実際それが一切が親愛だと心に合点がいく実感としていただけれる、それはなかなか難しいことですね。師匠も一切親愛論からいただけば、それこそあれもおかげこれもおかげとわかりますけれども、それをどれほどの深さ重さの実感を持っていただけておるかということになると、これはやっぱり新人体験を積み重ねなければ、神様のご親切に触れ続けなければ、 その積み重ねによって初めて、あれも親愛であった、これも親愛であったということになるのでしょうね。またただ親愛だと分かっただけではダメなところがありますね。その親愛が成就するというところまで、まあ推し進めていかなければならないと。ああ、これは親愛なんだ、神様の愛の現れなんだと分かっただけでは、そう感じただけではダメなのですね。そこからもう一歩進んで、その親愛が成就するというところまで推し進めなければならないわけですけれども、まあそれは私どもの心を育ててくださるというとこに焦点を置いたときに初めて、その親愛というものが実感としてわかり、そのこと、このことによって改まりができた、私の心が一回り大きくなった、美しい心ができたと、地の心、天の心が、日月の心が身についたという時に、そうなった時に初めてその親愛が成就したということになるのではないでしょうかね。ただ成り行きをいただいたというだけでは、まあ一つではありましょうけれども、車の両輪で言えば両輪が整ったというわけではありませんね。片輪だけかもしれません。そのいただくということと改まるということが、その両方が相まって、自らの心がいよいよ育つことによって、どういう心を育てるのか、受けて受けて受け抜く地の心が、そしてまた与えて与えてやまぬ麗しの天の心が、それは人の助かりを願う心とも言えるのではないでしょうかね。それこそろうそくのような我が身を削ってでも周囲を明るく照らす、そういう心が私どもの中に育ってくることではないでしょうかね。そういう心が育った時に初めて親愛が成就したと、成就するというのではないでしょうかね。そこに至るまでの一つの段階として、やはり私どもの心の中に、牙城牙役による私どもの願い、私の願いが成就することを願う、そういう生活から、神様のお心に沿った生き方になりたい、神様のお心にかなう生き方をさせていただきたいという心が私どもの中に芽生えてきて、それが育ってくる、そういうおかげをいただかねばなりませんね。そしてその神様のお心にかなう生き方をさせていただきたいという願いが、そこに生じ育ち、そしていよいよ私にかけられた神様の願いが成就しますようにという願い、思いを持てれるようになる、そういう思いが私どもの心の中に湧いてくる。そしてこれがまたさらにもう一歩進むことを、今神様が求められておるように思うのですね。このまあ私の中で、この新型コロナウイルス、まあ様のおかげというのでしょうか、それで私の心の中にもう一つできてきましたことは、まあ感じさせていただきましたことは、この今までは私にかけられた神様の願いが成就しますようにというのが願いでしたが、もう一歩進んで、いや 待てよ、これはこの新型コロナウイルス、このウイルスにかけられた神様の願いが成就しますようにと願う信心が私の中に芽生えてきました。そしてさらに今日いただきますことは、そのコロナ、新型コロナウイルス、そのウイルス自体にも神様の願いがかけられておるに違いないと。いわばそのウイルスにかけられた神様の願いが成就しますようにと願う心が私の中に湧いてまいりました。これは人であれば、例えば私に対して意地悪をする人、憎しみを言ってくる人、悪口を言う人、いろいろありますね。そういうその人にかけられた神様の願いが成就することを願う、そういう心が、まあ、湧き起こってくるということですね。と同時にまたその事柄、私に例えば悪口を言う人がいる、そしたらその悪口を言う人にかけられた神様の願いが成就することを願う、そしてまたその悪口を言われたというその成り行き、その事柄、その事柄にかけられた神様の願いが成就することを願う。そしてそこにかけられた私への願い、そのあの人を通し、あの事柄を通し、そこに私にかけられた神様の願いが成就することを願う。このまあ今のところ三つですけれども、三位一体という何か言葉がありますね。そういう私にかけられた願い、そしてその事柄にかけられた願い、そしてその事柄を引き起こしているあるものにかけられた願い、この三つの願いというのでしょうか、これが混然となってそのそこにかけられた神様の願いが成就する、そのことを願わせていただかなければならないなと。今までは私にかけられた神様の願いを、そのことが成就することだけを願う信心であったけれども、これでは片手落ちだと。もちろん私にかけられた願いが成就することを願う、そして相手の人にかけられた神様の願いが成就することを願う、そしてその事柄にかけられた神様の願い成就することを願う、そういう信心をこれからはさせていただきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。